高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も先々週から引き続いて鉄道の話を続けたいと思います。テーマは変わります。ローカル線、ローカル鉄道廃線の問題です。でこれも国鉄民営化の中で起きた大変悲惨な実態の話になるので、リニア新幹線の問題と根底のところではつながる問題だという気はしますけれども、ともかくお話をしてみましょう。まずきっかけになったのは JR 西日本の話題です。ローカル線切り捨てということに西日本は大きな方向転換をしました。いや、正確に言うと方向は転換ではなくて規定の路線であったということなのでしょう。そのことを公然と明らかにしたという、そういう意味において転換というふうに申し上げます。今年4月、JR 西日本は赤字ローカル線の線区別の収支というものを初めて公表しました。赤字のローカル線がどの線区でどのくらいの収支状況になっているかということを発表したのです。でそしてその多くの、とりわけ赤字の大きな線区については今後廃線について地元と協議をしたいということを明確にした。この間のコロナ禍もあって鉄道の収支は非常に厳しい状況になっているというふうに言われています。しかし私に言わせると、それを一つのこう機会というんでしょうかね、チャンスというと言葉がきつすぎるかもしれませんけれども、それと捉えて発表したという、そういうふうに私には思われます。 JR 各社の監督官庁は国土交通省ですけれども、国土交通省もこれを後押しをしています。鉄道事業者と地域の共同による地域モビリティの刷新に関する検討会、長い名前のよく意味のわからない検討会ですが、わかりやすく言えばローカル線廃止検討会です。ローカル線廃止を検討すると、正面から標榜するとこれはさすがに厳しい反応があるだろうということで、意味不明のタイトルにして鉄道事業者と地域の共同による地域モビリティの刷新、そういう言い方をしたんですね。刷新というからいかにもこのプロダクティブ、生産的なように見えますけれども、実はローカル線をやめようということです。でどういうふうなやめ方をするかという、その中身を議論するということになるのですけれども、それはバス路線への転換をするということが基本なんですね。鉄道の線路を使わない、バスに乗り換えてもらう、でこれを国もバックアップするという構造です。で分かりやすいのが、検討会の結論はこれからの議論だなどと言いながらも、もう来年度予算案の概算要求に間に合わせるということを言っているところを見ると、つまり来年度予算はもうこの関連の予算をバス路線への転換を前提としたものに切り替えるということを明らかにしている、結論ありきのそういう方針だということを当局の担当者が明言しています。 国土交通省の結論は何かというとこういうことになります。まずローカル線の廃止を話し合う鉄道会社と自治体が協議会を持つ、協議会を作る、これを国が中に入って、設置できるようにそのルールを年内に決める。で、ムチとアメで言えばアメになりますが、もしバス路線、バスに転換をするということを自治体が容認したら、その自治体には補助金をくれてやる。廃線をやりやすくするためのルール作りです。その結果はローカル線の大リストラです。ローカル線大虐殺とも言われます。で、廃止を検討する基準になるのは何かと言いますと、輸送密度2000人未満の路線ということになっています。輸送密度という言葉を使っていますが、これは何かというと、1日に1キロあたりを平均して通過する人数、人員のことなんですね。1日1キロあたり2000人未満だったら、これはもう廃線であると、こういう議論です。これは非常に高いハードルといいますか、これを達成することは容易でないのですね。この JR 西日本にこれを当てはめるとどうなるかというと、本線も含めて、山陰本線などの本線を含めて1360キロの路線がここに引っかかってしまう。 JR 西日本の営業路線の約3割は廃線になるということになります。3割が廃線になるということは、機関の本線も含めてですけれども、少し人の利用の少ないところへ来ると、そこの線区は止めてしまうと、消えてしまうと、そういうことになります。鉄道の空白地帯が広範に生まれます。これは西日本だけではありません。 JR 東日本もやはり線区別の収支を公表するという方針を決めています。もうリストラの計画にもう進みました。進んでいます。 JR 東日本の中だけで26線区の廃止が検討されています。皆さんも線の名前でご存知だと思う比較的大きな路線で言えば、例えば水戸と郡山を結ぶ水郡線であるとか、あるいは千葉県でもたくさんの線、あるいは岩手県などでもたくさんの線、そして私の故郷の長野県の飯山というところに私はいたんですけれども、飯山線などもそこに入っていて、これが廃線の予定ということになる。で、少子高齢化が加速度的に進んでいるというのは皆さんご承知の通りです。利用する人の数が少なくなるから廃線になる、廃線になれば住む人の数がさらに減る、これは確実に循環しながらどんどんどんどんの衰退滅亡への道を進む、そういう路線計画ということになるでしょう。これが鉄道開業150年を迎えて、祭りごとをいろいろお祭りごとをいろいろやろうなどと言っている、その鉄道事業の現状です。少し考えてみましょう。ポツンと一軒家というところにも電気のが運ばれてくる電線があるように、利用者が少ないか多いかということに関係がなく そこに鉄道が存在する。両者が多かろう少なかろうということは関係がないということが公共財としてのライフラインのいわば特性なのだろうと思うんですね。利用者が少なければ電気を送らないぞ、水を送らないぞ、ガスを送らないぞ、そういうことであってはいけなくて、その多い少ないということに関係なく利便を享受できるということが、それが国の公共的な政策の根幹だったはずなのですね。でそれがコストを考えてお金がかかるからやめるという議論になったのは、これは鉄道で言うならば JR の1987年の分割民営化がきっかけでした。分割民営化ということは、実は多くの国民に利便をもたらすもの、幸せをもたらすものであって、不幸なことにすることは決してないのだということが強く訴えられたという状況がありました。実際どうだったかと言いますと、民営化の結果何が起こるかというと、コストをかけすぎることはしない、コストはできるだけかけないで、結果を獲得できるようにする。これが民営化の最大の特徴でした。公共財だからコストがかかってもやることはやらなければいけない、そういう考え方を民営化をした結果止めることになった。どんどんそれが進んだ。その突き進んだ結果、地方の過疎化はより進む中で、ここに無駄なお金を投入することはできないという理屈がどんどん出てきた。これが現状なのですね。今年4月、日本経済新聞は在来線、 JR の在来線の6割が廃線水準にあるということを大きく報道して衝撃を与えました。在来線の6割が廃線になったら一体どういうことになるんだろうというふうに私は思います。過疎化どころではなく、もうそこに人が住まない地域になってしまうというところが日本中に広がってくるのではないだろうかいうふうに思うのです。鉄道をバスに切り替えても、今度はバスもコストがかかるからその運行本数を減らすという議論に確実になるでしょう。そしてその結果はバスも止まるはずです。国鉄分割民営化は1987年でした。その1年前に自民党が新聞各紙に出した広告があります。この広告は民営分割ご安心くださいという、そういう内容でした。民営分割ご期待くださいとも言いました。こんな言葉が歌われています。全国各一からローカル優先のサービスに徹します。ローカル優先のサービスに徹するということだったのです。明るく親切な窓口に返信します。現状は明るく親切ではない。分割民営化すると明るく親切な窓口になると、こういう言い方でした。結果は明るく親切どころか無人駅がたくさんになりました。無人駅どころか廃線になります。楽しい旅行を次々と企画します。旅行に行きたくても線がない、鉄道が走っていないという状況が今日の姿だということになります。まあ驚くような広告でした。民営分割に不安が強くあったために、期待してくれとか安心してくれとかいうことを言った。しかし結果はどうか、期待どころの話ではない、安心どころの話ではないということになった。分割民営化の現実はこうだということを私たちはもう一度正面から見る必要があるのではないか、そういう気が私は強くします。 コストをもとに考える発想、無駄なお金を使うなという発想、そういうものが全てをおかしくしている。この見方を基本にしなければいけない時がとうとう来たというふうに私は思います。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。